レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
会社も商品も営業マンも差別化しないといけない時代が来るって話なんですけども、どういうことでしょうか？
そうですね、はいはい、もう来てるんじゃないかなというふうに思っていますね、はい。世の中にはいろんな会社があり、商品がありサービスがありと、お客さんは何を選んでいいか分からなくなると、物があり余りすぎてどれ選んでいいのか分からないみたいな状態かなというふうに思います。俗に言う成熟社会と言われたりとか、多種多様な生き方がね、認められている時代でもありますよというふうにも言われているわけね。これも多分かなりのみんなね、そう、お客さんもそう思ってるだろうし、営業マン側もそのいっぱい商品がある中でうちの商品を買わなきゃいけない理由って一体なんだろうって、もしかしたら分かってない人多いのかなと思います。それが分かるようになったら売れるようになるぞっていうふうに思うわけね。で、実際さ、家電量販店に行ってみたら分かるかなと思うのよ。家電量販店で例えば掃除機のコーナー行ってみてくださいと、めちゃくちゃいっぱいあるよ掃除機が。どれ選んでいいのか分かんないと思うのよね。何がいいのみたいな。で、例えばホットプレートとかを見に行ったら分かると思うんだけど、どれがいいのかなみたいなデザインもよう似てるしみたいな、何がいいの、どう違うのみたいな、たこ焼き器が、たこ焼きのプレートがあった方がいいのかなとか、そんな風になってくるのよね分かんなくなるみたいな。何選んでいいのか分かんないぞみたいな。オーブンなんかもそうなのよね。もちろん人によっては一番安いやつがいいんだとか、一番高いやつがいいんだっていう風に思う人もいてるし、デザインが一番いいやつがいいんだと、可愛らしいやつがいいんだとか、かっこいいやつがいいんだっていう風に判断する人もいてると思うよね。もちろん機能面で判断する人もいてると思うんだけど、人によって〇〇がいい、だから買うんだ、これが欲しいんだっていうのがもう人によって全然違ってきますよと。だから、全員に売ろうとするとやっぱ売れなくなりますよっていうのが出てくるかなと思います。もうこれはもう真理なんだけど、全員に売ろうと、全員から好かれようと思ったら誰にも相手されないみたいな感じで、全員に売ろうと思ったら全然一個も売れないみたいなのがあるかなと思うよ。例えばレストランなんかもそうかなと思う。外食や飲食の業界ってすごい厳しいとは思うわけね。そのコロナだからどうのこうのじゃなくて、やっぱり日本にはいいレストランっていうのが山のようにありますよと、同じようなものを出しても、よそとね、よそと同じようなものを出してもやっぱりお客さんって来てもらえないと思うのよね。突き抜けた何かがないとダメだし、選ばれた何かがあるお店じゃないと生き残っていけないなんていうふうにも言われているわけで、さらに日々進化していくことも求められていますよなんていうふうにも言われているわけね。周囲が変化しているのに自分が変わらないっていうのは、それは後退を意味しているっていうことだから、後退って後ろ下がっていってるってことね、になっているのよね。これは飲食店だけじゃなくて、やっぱり営業も同じかなと思うわけ。僕も太陽光発電っていう商品を売っていましたよと。じゃあ太陽光発電、三洋、昔はね、三洋、シャープ、京セラ、三菱っていう4社がありましたけど、はい、どれがいいんですかなんて言われたりとかね、 うん、で今だったら、ね、パナソニックも出てきてるし、あの日立とか、まあ、東芝とか、まあ、まあいろいろあるわけよ。海外メーカーもあってもうめちゃくちゃいっぱいあるわけ、ね、うん、でその中でうちから買うメリットって何かあるんですかっていうことをお客さんにちゃんとその提言しないとお客さんがわからないわけね。でお客さんわからないとどうするかっていうと、例えば太陽光発電の場合どう？デザインで買う？一緒だよそんなのな。屋根の上にパネルバーン並べていくにもお客さんからしたらデザイン一緒やんけっていうふうになると思うのよね。で機能性はと、みんな一緒やそんなん、もう今のご時世ね一緒やなと、残ったら何かって価格で判断するしかないわ、一番安いところで買うわっていうふうになってしまうわけだから、もちろん安さを武器にするっていうのも一つの戦略としてはありかなとは思うんだけど、まあ、それは最後の武器として残しておいてもいいのかなと思うわけね。でそれ以外で勝てるように工夫していかなきゃダメかなと思うのよ。安さ以外の部分でお客さんが選んでもらえる部分って一体何だろうかなっていうふうに。で例えば、僕みたいなさっき見てた太陽光とか蓄電池の場合だったら自社で作っているわけじゃないわけだから差別化ができないわけね。例えば同じシャープの太陽光発電を扱っている A 社が現れてきた時にうちと何が違うんですかってなった時にさ一緒やないかって話よね。そうすれば価格で比較されてしまうことがすごくすごく多くなってしまうわけね。だけどそれでも僕は勝ってきましたよと。でなんでですかと、なんで僕が買ってきたのかっていうと、その商品で差別化ができないで、価格を別に安く激安でやっているわけじゃない。じゃあどこで差別化していたのかっていうと、僕のパーソナルな部分、個人的な部分でものすごく差別化していましたよと。であともう一個はこれは特徴でもあるんだけど、地元地域密着型でやっている専門店っていうのはこの滋賀県の彦根市ではうちしかないですよっていうことを大々的にアピールしてやってきたわけね。で僕の個人を前面に出していくっていうことで、商品の差別化図れない、太陽光発電なんか図れないからね。で、価格を別に安いわけじゃないっていうふうになった時に僕が前面に出してそのよそとは差別化をしていきましたよと。で、訪問販売なんかの営業っていうのは基本的に自分のこと言わないからね、サービスじゃないシークレットにしているわけだから、携帯電話も教えないし営業マン のどういう人間なのかとかそんな一切言わないわけね。で特に大阪から来ている営業マンなんて言われてもなんか別にそんなお前の過去の話なんか聞かされても別にみたいになってしまうと思うんだけど、地元でやっている一生懸命頑張ってますみたいな人の過去の話は聞きたくなってくるわけね。でそういうのを全面的に出すことで僕は差別化に成功することができましたよ。でもちろん僕個人の差別化だけじゃなくて営業のやり方も差別化を図っていきましたよと。それがお客さんから支持された理由になってくるんじゃないかなというふうに思うわけね。で将来遠くない未来はどの業界でもどの業種でもそういうふうな感じになっていくかなと思うわけね。コモディティ化が進んでいくだろうなと。でさらにAI との競争によってそのしのぎを削るようなことがどの業界でも起きてくるんじゃないかなっていうのをちょっと危惧しております。はい、例えば、昔はね弁護士だとか医者なんていうのはでも、もうその資格さえあったら安定だっていうふうに言われていたかもしれないけども、もうやっぱそうじゃないですよと。会計や税務の世界なんかもね、そうだと思うのよ。資格だけではやっていけないその下等競争がもう起きてきていますよと。でこれ僕らも一緒ね、営業マン側も一緒ですよと。でだから何でもできますよなんて言っていたらその誰からも支持されないので、突き抜けた何かを持っていないとその突き抜けた支持は得られないですよっていうふうにあるわけね。でもう今のこのご時世だからさ、何が正しくて何が正しくないのかっていうのは分からないわけね。正解がいっぱいある世界だから、社会だからね、正解が一個じゃないわけですよ。たくさん正解がある中で、じゃあ自分は何を信じて で試行錯誤をいっぱい重ねていくことになると思うんだけど、でもちろんそういう新しいことをやろうと思ったらやっぱり批判とかされると思うし、そういう失敗ももちろんすると思うからね、そういう批判や失敗を恐れずに挑戦していくっていう姿が必要になってくるかなというふうに思うわけで、何もない状態、何も分かってない、何も考えていない、オリジナリティがない人間だとかクリエイティビティがない人間っていうのはあっという間に吹き飛ばされてしまいますよと生き残ることができないもう世界ですよっていうふうに、まあ、言いたいかなと思うわけで、うん、だから、正しい正解がないわけだから、自分なりに正解を信じて突き進んでいく勇気が必要なわけね。もちろん周りからも、ね、さっきも言ってたように批判とかもされるだろうし、失敗もするだろうしね。で試行錯誤は重ねることがあると思います、はい、僕もめちゃくちゃ重ねました、
はい、
太陽光発電をチラシ広告で売ろうって決めた時に僕の知り合いの社長はみんな反対されました。みんな反対してきました。太陽光発電はチラシ広告で売れるわけがないんだっていうふうにみんなから反対されたからね、絶対失敗するからやめとけって言われてきたわけだけど、僕はもうこれからテレアポの即断即決営業っていうのはもう未来が全く見えなかったわけね。仮に売れたとしてもキャンセルされるしね、クーリングオフが来るし、やっぱりインターネットで調べたらもっと安い業者があるよねっていうふうに言われたりとか、その電話帳がねどんどんどんどんその電話番号リストがなくなってくるし、若い人は電話番号載せなくなってきてるしみたいなテレアポもうダメじゃんみたいなね感じになってきてたわけね。うん、だけど周りのみんなはやっていましたよと。特に太陽光バブルがあった時なんてみんなイケイケどんどんでやってた時ね、僕はその太陽光バブルがみんなイケイケどんどんでやった時に僕はもう危機感しかなかったから、やばいと、この業界終わるぞとこの太陽光もう終わってしまうぞと、これ多分5年も持たない、あと2年しか持たないぞこれ、どうしようというふうにものすごいもう不安だったわけね。みんなイケイケどんどんだった時に、うわこれどうしようやばいぞと、じゃあ何かもう一個柱を作らなきゃなって言って僕はコンサルを始めたわけですよ、太陽光バブルの真っ最中の時に誰もねそんなもうそんなバカなっていうふうに言われて、太陽光はもっとこれからうまくいくんだみたいなことを言われてたけど、僕は違うなと、これはこんな持たないぞと、バブルが来てるからバブル弾けるぞみたいな考えてたわけね。うん、本当にね正解がない時代だから自分なりに探していかなきゃいけないわけだから、知識はいっぱい必要になってくるかなと思います。本はいっぱい読んだ方がいいし、例えばインターネットとかもいっぱい検索したりとか、いろんな人の話を聞いたりとかして、バカにせずにね、あなるほどなって言ってアンテナをどんどんどんどん高くしていく必要があるかなと思うわけで、そういうアイデアってどっから湧くんですかとか、例えば僕もコピーライティングだとか広告とかを作るときに、そのアイデアってどっから出てくるんですかとかって言われることがあるんだけど、それはもうやっぱり過去いろんなものを見てきたからよ。でいろんなものを見てきて、あこういうのが使えるんだな、ああいうのが使えるんだなって言って、そのアンテナをビンビンに立たせてた時があったからね。だからその経験があったから今、あこれが使えるな、あれが使えるなっていうふうになってくるわけで、もちろん今もそのバージョンアップ、自分をスキルアップ、バージョンアップするためにアップデートするためにやっぱ本読んだりとかいろんなものをね、まあ、今だったら YouTube を見たりとかして、そのポッドキャスト聞いたりとかして、その自分の知識をどんどんどんどんアップデートしていこうと。特に自分が知らないジャンルなんかはやっぱ興味津々で僕は聞いたりするし、マーケティングの話とかセールスの話になるともう僕はもうある程度、ね、もう知っているから、ね、全く知らない新しいものが出てくるってことはほとんどないんだけど、だけどまあヒントとしてアイデアっていうのは半径3メートル以内にあるっていう言葉があるので、だいたいこのパッと思いつくアイデアっていうのは自分がその身につけたものっていうか、その身の回りのものの半径3メートル以内にありますよっていうことを念頭に置いて、いろんなものをねこうアタックしていければいいんじゃないかなと思います。だから半径を広くしていくためにいろんなものを触っていく、いろんなものをやっていくと、今までやらなかったことをどんどんやっていくと、料理を始めたりとかもいいしね、庭のガーデニングを始めてみたりするとかそんなんでもいいし、何でもいいからね、とにかくやってみるっていうのが一番大事かなと思います。そしたらふとしたアイデア、例えば僕も本当この前その家電量販店に行ったわけですよ、ホットプレートとかね見に行った時に、ホットプレートってこんなあるんだとか、オーブントースター見に行った時もこんないっぱいあるよとか、でオーブントースターで僕 2,3 千円で買えるものだと思って見に行ったら、なんか1万円超えるやつもあるよとみたいなね、え何これみたいな、 で、まあ、機能が違ってくるとやっぱだんだんだんだん価格もアップしていくしみたいな、あのなんかたこ焼き専用のなんかホットプレートみたいなのもあって、これやたらおしゃれやなみたいなとかね、あこんなんもあるんだとかすごい驚きだったわけね。でその時に僕が何を選んでいいのかわからないってなったわけよ、うん、掃除機もそう、僕の体験談ですよ本当に。掃除機のコーナー見に行って、今掃除機って何が流行ってるんやろうな、あ今じゃ あのダイソンとかのね、あの、うん、ハンドクリーナーっていうの、こうコードレスのやつが今流行ってるんやなっていうのがこのブース見たら分かるわけね、はい、あ今これが売り出しなんやって、あなるほどねって、え何これシャークって書いてあるとかね何これ知らないメーカー出てきてるわみたいな、シャープじゃないんだみたいなね、そんなんがおなるほどとか言って思うわけね。やっぱりいろんなあの家に閉じこもっているだけではやっぱ見えてこない世界っていうのがあるので、やっぱいろいろ外に行って見に行くことでうわーっていうのがあるわけね。特にもう衝撃的やった、うん、もう何選んでいいのか分かんないよね掃除機もうやっぱ有名なところでダイソンとかがいいんかなとか言って勝手に思ったりとかね。でなんで俺ダイソンがいいっていうふうに思ったんだろうとか、じゃあなんで今までねそのあの国内メーカーパナソニックとかシャープとか東芝日立とかがなんであの眼中に入らなくなったんだろうなとか、そういうのをね、あのなんでだろうっていうのをちょっと掘り起こして考えていくと、なんでダイソンがボーンって突き抜けているんだとかっていうのが見えてくるかなっていうふうに思いますので、均一化していきます。コモディティ化っていうんですけど、そういうふうにならないために、僕個人もそうで会社もそうだし、サービスだとか商品なんかも突き抜けていくためにはやっぱね尖ったあの形が必要ですよと。でこれはどうしたら尖らせることができるのかと、お客さんから見てあここの人は違うな、この会社は違うな、この商品は違うなっていうふうに思わせるためにはどうしたらいいのかっていうのをこれから考えていく必要がありますよと。でね、あのさっきみたいに AI なんかも出てくるっていう話ですからねこれから戦うのはライバル業者じゃなくて AI と戦うことになるみたいな話もやっぱ出てきてますからね。そうなるとやっぱりその尖らしていくっていうのがやっぱ大事かなっていうふうに思いますから、あの今正解がない世界ですので、自分なりに何が正しいのかっていうのを見つけていかなきゃいけないですよと。で自分を信じて試行錯誤を重ねて、批判や失敗を恐れずに挑戦していくっていうのがこれから正解になっていくのかなっていうふうに思いますので、まあぜひね、あのオリジナリティを作って、あのクリエイティビティをね作っていきましょうね。それがないとあっという間に吹き飛ばされてしまいますよと、生き残ることができない世界ですよっていう感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。